はい、では、出エジプト記の20章を見てください。出エジプト記の20章です。市内の山の麓に来て、イスラエルの民が、宿営しているところを前回、見ましたですね。でそこで、この聖なる方が天から降りて、来られた、というこの方に近づいて、そして、こう交わるというですね、この世におけるキリストとのキリストにある歩み、これをこの清さの中に生きていくっていう側面になっていくことをこれを見て、言っています。で、そこで主が、この降りて来られてお与えになったのが実戒ですね。実戒です。十の戒めです。十というのは、このもうすでにね、十の災いっていうのが出てきましたけれども、試すという意味合いがあるわけですね。その中に生きているかどうかによって、神との関わりが試されているというふうに言っていいかもしれません。で、ローマの7章の12節に、ですから律法は聖なるものなのです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものなのですと書いてあります。実戒というのはですね、この神に近づくための方法ではありませんですね。神に近づくための方法ではありません。生贄を捧げるときにその神に近づきますけれども、これらを守ることによって神に近づくのではありません。第一に、神ご自身の清さ、正しさ、また神の良さですね、こういうものをこの戒めを通して見ることができます。その戒めを聞くことによって、そして神が聖なる方であって、そしてこの正しい方であって良い方であるということを見るわけなんですね。同時にですね、神の清さが分かってくると自分の罪の自覚が与えられるわけですね。この最終的にですね、罪のためにキリストが死なれた、この十字架につけられたところにまで、こう導くというのが、この律法の役割になるわけなんですね。これを行うことによって永遠の命を得るのではなく、むしろ、この行えない、違反しているということが示されて、そして罪に定められているということを自覚して、それでキリストが代わりにその罪の、罪から来る罰を受けてくださったということにつながるわけなんです。ではですね、一節を見てください。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であると。エジプトから導き出したあなたの神主で、こう言われています。今まで主がこのイスラエルの民をエジプトからあがなわれて、奴隷であった彼らを解放してくださったところを読み、そして荒野の旅を優しく導いてくださったというところも見ていって、私はその神であると、その慈しみ、その神様のこの良さがあってですね、それがあってこその戒めなんだよと、その命令なんだよということを言っているわけなんですね。だから繰り返しますと、これらの戒めっていうのはこのね、こうなんか守ることによって神に受け入れられるわけじゃないんですね。むしろ受け入れられた、あがなわれた、救われたからこそ、これらの戒めを守りなさいというですね、応答なんですね。神の慈しみ深さを知ったことによって、この御言葉を聞いて守るわけなんです。私たちはキリストの血潮によって罪が許されて、罪の奴隷状態から救い出された。その神の慈しみ深さを知っているから、 なのでこの方を恐れ敬って愛して従いたいと願うわけなんです。で、特に新約、新しい契約においてはですね、エゼキエルが予言しましたが、御霊によって私たちの心に、この律法が置かれて、エレミアがですね、まず予言して、そして御霊がですね、エゼキエルが予言したんですが、そして、エゼキエルの、この36章ですけれども、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを行うようにすると。この霊を私は与えると。そしてそれが掟が与えられる、心に与えられる、簡単に言うとね、新しい心に変えられているということですね。そしてこのその心を持って神様に従う、神様に愛されていることを知ってですね、そして神様を愛していきたいということをこの知って、でそれで新しい霊によって神様に従うことができるようになっているということであります。で、10の戒めが始まりますけれども、モーセの語り口というのが実は文法を見るとですね、この大きく3つにこの分けることができるんですね。このはっきりとこうしなさいっていうふうな命令をしているのは実はね3つしかないんですよ。この3節に、あなたは私以外に他の神があってはならない、このあってはならないっていうね、他の神があってはならないっていうことを言って、その後はこの作ってはならないっていうのはその補足的に書いてあって、そしてみだりに唱えてはならないっていうのも補足的に書いてあって、で次に8節、2つ目なんですけども、安息日を覚えなさいとですね。でこれが、このまたかモーセがこの命令として強く言っていて、でこれが終わって12節ですね、あなたの父と母を敬え、これ3つ目なんですよ。で敬えって言った後に、その、後に補足的に、この殺してはならない、犯人してはならない、盗んではならないというふうに続くわけなんですね。まあ、これを通して何ていうのかな、この流れ的なこの3つの流れがあるということが、まあ、分かりますですね。でもう考えればですね、そうですね、他の神々あってはならない、でだからこそ偶像ですね、偶像を作ってはならないし、そして、その偶像を作っていったのであれば、このみだりに唱える、このそれでもってね、偶像を作ってるのに、ヤーウェはっていうふうに言ったらね、それみだりに唱えてることになるじゃないですか。こういう流れがあって、そして、例えば父と母を敬えっていうところですね。で、父と母こそがですね、殺してはいけないとか、姦淫してはならない、盗んではならないという主の教えを教えていく役割を果たしているわけなんですよね。こういう、ま、流れが、ま、あります。ではですね、第一の戒めですけれども、3節、あなたには私以外に他の神があってはならない。まあ、子が父から教育と訓練を受けるかのような、まあ、状況に今あるんですけれども、イスラエルの民というのは本当に子供みたいな感じですね。エジプトで奴隷状態であったというところから神様の偉大な力によって、まあ、ここまで導き入れられたわけですけれども、ようやく余裕を持ってですね、この方がどういう方であるかを、まあ、見ることができるわけですね。それまではもう、こうあっち行ってこっち行ってですね、この動いてってですね、生活の中で忙しくしていて、まあ、神様の素晴らしさっていうのは分かったけれども、今神様がですね教えていかれるわけですね。でエジプトからにいたわけなんです。でエジプトではあらゆるものが神として崇められていました。恩恵をもたらすものは皆神として崇められていました。栄光や力あるものは皆神々でありました。でも本当の神ではありません。全ては作られたものです。そこで主はエジプトで神々と呼ばれている者に対して、またですね、ファラオ自身がですね神として崇められてましたですね。そのラーの化身っていうのかな、ラーっていうのは太陽神ですけれども、で、そういう高慢を打ち砕くために神は銃の災いを下したわけなんですね。でそこに神の偉大さが現れていました。だからこの神だけを崇めて他を神々としてはいけないというですね、今神様が、 命じてるっていうか訴えているっていうかね、まあ、そういうことになるわけなんですね。でそもそも神っていうのは、この名前ではないんですね。この自分がこれなしにはやっていけない、もうこれが俗根ですとか、時間をかけていること、情熱を注いでいることですね、こういうものですねを神と呼ぶわけなんです。だから何でも神になり得るわけです。でダビデが詩編の中で16編の8節ですけれども、私はいつも主を前にしていますって言ってるんですね。で主を前にして私たちは生きるわけですが、この主の前の間にね、主と自分との間に何か違うものが、この入ってきてはいけないわけですよね。主と自分との間にこのなんかもっと大事なものがね入ってきたのであれば、それはもうあたかもですね、夫婦の寝床の中に誰かが割り込んできて入っているようなものなんですよ。こんなことあってはいけないわけですよね。そのあってはいけないことを今神はここで戒めているわけなんです。でここで、ね、多神教のその信仰ですね、まあ、私たちも日本はね基本的に多神教ですね。あの仏、あの死んだら仏になるというのは神道なんだよ ね、 あのね仏っていうのはあの本当は悟れた人って意味だからね。あのどうでしょう、ブッダ悟れた人ですよ、ね、だから無神論なんですよね基本的に。だけど 神道と一緒になって、でそれで仏様になるとかなんだかっていうわけなんですけれども、この多神教の信仰においてはですね、神々というのは自分のしたいこととかやってほしいことを満たしてくれる存在なんです。だから力や権力を持ちたいならば、あのカナンではですねバールっていうのが崇められてました。でバールって主っていう意味なんですけども、やっぱり権力とかそういうものですね、力とか、でこの性欲についてはですね、それによって突き動かされる、まあ、これもですね結構いろんな宗教の中でこれがもう崇められているわけですよね。あの私もトルコ行った時に、あのアルテミス神殿、どういう女神かっていうとですね、もう乳房がもう体中にいっぱいついてるんですよ。まあいわゆる昔からのですね地母神というのはもうその豊満な女性っていうのが多いんですね。でそういうものを崇めてると。でバビロンではイシュタルというのがいて、でエジプトではイシス、そしてカナンではアシュタロテですね。でこういう性欲ですね。で次に富は何ですか、覚えてますかね。マモンという神がいましたよね。であとは快楽の神はケモシというのがいました。でこうやってあとはモレクもいますね。モレクとかケモシですね。自分の欲していることをそのまま手に入れることのできる神であり、人格がないんですよ。人格の関わりがないんですよ。けれども私たちが信じている方はこの方を父としていて、この方に従うという関係の中で生きていますから、1対1の関係なんです。1対1なんです。なので他の神があってはならないとここで神は言われているわけなんですね。で次に4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると。第二の戒めはですね、第一の戒めの神々を拝めるということ、これ第一の戒めは心の中の話で姿勢なんですけれども、第二の戒めはそれを形にしているわけなんですよ、具体的に。で天地を作られた神以外のものをこう非造物であるですね、これを使ってですね、この形にして拝んでいくと。でこの形にすること自体を神は禁止しているのではありません。例えば幕屋においてですね、この契約の箱を作りなさいとか命じているわけであって、けどそれに対して依存したりですね、目に見えるものに依存する、こうなったらそれが神になってきます。 例えば青銅の蛇を作りなさいとモーセに神が言われてですね、青銅の蛇を見た者は癒しを受けると、これがなんと紀元前の700年ぐらいまでの間にですね、存在してたんですよ。で拝まれてたんです。こう抱いていたのかな、確か。それでそれを粉々に砕いたのがあのヒゼキヤなんですね、王様で。ネフシュタンと言いました。これ聖堂のものだ、単なる聖堂のものだと。このようにして砕いたと。だから、この神の目に見えない神に代替してですね、目に見えるものに頼って、行くという、傾向を私たちは持っています、人間はですね。でイエス様がサマリアの女に、神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんということで、霊ですから目に見えない方なんです。でこの目に見えない方とこの御霊と、次真理って書いてるように、この神の言葉である真理ですね、これにおいて神と交わることができるわけなんです。だから例えば私たちの教会特にそうですけれども、特に、なんか宗教っぽいですね、ないんですよね、教会って言ってもステンドグラスもなければ、ましてやキリスト像とかマリア像もなければですね、そういうものがないわけなんですが、それがなくてもですね、全く問題がないというのは、御霊と誠によってですね、御霊と真理によって礼拝する。だからこの聖書の言葉ですね、語られる言葉、そしてその御言葉の真理に基づいた賛美、御言葉の真理に基づいて祈っていく、御霊によって聖霊によって祈っていく、このことによって私たちは神の臨在、神がおられることを意識することができるわけなんですね。そして神がですね、妬みの神だとこうおっしゃってるんですよ、ここで。でこれなんか一見なんか、おかしいなって思うかもしれません。こう嫉妬する神って一体何なんでしょうかと。けれどもですね、これ健全な、例えば夫婦関係だったらどうですか。他の人と付き合ってたら、それ妬むでしょ。その妬みって間違ってるよって言いますか、もっと寛容になりなさいって言いますか。言わないでしょ。その姦淫の罪を犯してる人の方が、不倫してる人たちの人の方が間違ってるわけでしょ。妬むよね。でそれは何でかって言ったら、1対1のだからこそ持てる親密な関係であって、神様はこの契約に基づく関係というものをものすごく大切にしているので、燃えるような愛なんですよですね。でそれで、妬みの神であると。で私を憎む者は父の咎を子に報い、3代4代ってありますので、これがね、なんか呪いであるかのようにね、父が何かこう先祖がやったとたたりっていうか呪いっていうのが続いていくのかっていうふうに感じてしまいますけど、これは間違いですね。他の立法、他の神様の言われていることで、父の咎っていうのは子に問われることはないっていうのははっきり書いてありますですね。でここで言ってるのはですね、鍵となる言葉は私を憎む者ですね。私を憎んだら、この子においてですね、例えば3代目4代目においても、神を憎んでいるのだったら続いていくわけですよ、ね、だからもしここで、子がですね悔い改めて主に立ち返ったら、もうその呪いはないんですね。でそれはエゼキエル書にもはっきりと書いてあるし、全ての罪が、不義が許されるということが書いてあります。でも往々にして神を憎む世代の後ろにまた神を憎むということが続いていくということがあるわけですね。で大事なのはですね、ここで神様がいかに恵みを持って望んでおられるかと。どうしても私たちは3代4代ということに気がいってしまうんですけども、この抜かないのはですね、仙台の方なんですよ。恵みは仙台ですよ。3代4代と仙台比べてくださいよ。不思議にね、私たちってね、こっちの方に目行くんだよね。3代4代の方に目行って、これ一体何なのかとかって話ね。だからローマ書にありますね、5章に、罪の増し加るところには、罪のあるところには恵みが満ち溢れると。神は許し、恵みを ほとばしるように与えてくださり、恵みの上に恵みっていうふうにヨハネの一章に書いてありますが、そうしてくださる方であります。だから妬みの神でありますから、この罰っていうか、その罪の結果っていうのはあるんですけれども、しかし神は許すに富む方で、情け深い方で、このようにして恵みをもたらし、仙台にまでもたらしてくださる方です。で、7節、あなたはあなたの神主の御名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にするものを罰せずには置かない。で、三つ目の戒め、先ほども言いましたが、一つ目が心の内面で、二つ目がそれを形にしたものですけれども、三つ目はですね、そのまま主への礼拝を行っていたらあまりにも虚しいです。そうですよね。もう口だけ、形だけになるじゃないですか。偶像礼拝をしていながらにしてですね、このイエス様も私は信じていますと言ったら、そのイエス様の名が汚れてしまいます。ですね。このことを言ってます。みだりに唱えてはならないです。で、聖書の中では名前はとても重要です。単に呼び名だけではないんですね。本質、その人の核になるものを名前で言って、だから私は神様を褒めたたえますというふうには言うけれども、主の名を褒めたたえるってよく言うでしょ。神の名を褒めたたえる。で、これはもっと強調してるんですよ。神の名を褒めたたえるんです。イエスの名によって救われるんです。イエスの名によって祈るんです。ですね。単にイエスによって祈るっていうよりも、イエスの名によって祈る。こういう名というのは、名誉とか、その本質であるとかですね、こういうものを含むわけだから、これをみだりに唱えるということはですね、大変失礼などころか、冒涜という言葉がありますね。冒涜になるわけなんです。自分たちがこの行、自分の行いによって神に栄光を期さないのであれば、まあ、それで皆に汚名が来るわけですよね。だからこの御言葉があります。そして8節、安息日の戒めですね。ここまで一通りの流れがあって、またなんか息ついてるのかもしれないけども、あ、でも神様の直接だから、モーセが、そう、これモーセが話したんじゃないですね。ちなみにですね、モーセじゃなくて直接神が物理的な声を出しているので、後でイスラエルの民が死にそうになるんですよね。もうやめてくださいって、あなたが聞きに行ってくださいっていうふうに言うんですけども、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子も娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。神なる、主なる方を神としていきなさいという敬いを教えた後ですね、この安息日、他のものとは違って異な、区別して聖なるものとしなさいと。で、興味深いのはですね、人だけじゃないんですね。家畜も休まなければいけない。で、レビ記を見たら土地までも休まなきゃいけないってね、安息年っていうのがありますけれども、ヨベルの年とかですね、ありますけれども、神は休むっていうことに命を懸けておられますね。すごいですね。私たちはね、日本人は働くことに命かけちゃいますけども、休むことに命をかけているわけなんです。で、その理由としてですね、神は6日間働かれて、6日で天と地を作られたんですね。7日目はですね、全てのものが作られたので、もう作る必要ないんですよ。完成したってことです。完成したので、その完成されたものを楽しむっていうことがあるんです。あるいはとどまるっていうことがあるんです。完成したところにとどまる、これ結構難しいんですよ。え、それ簡単じゃないですかって言うじゃないですか。意外にね、完成するとね、もっとなんかやろうってしちゃうんだよね。100点以上に101点102点にダメでしょ。その位置にとどまってないといけないんですよ。100点だったら100点のままで。で、それがなかなかできないんです。で、動き始めます。で、これの危険は何かって言いますとですね、休まないでいるって言うと聖なることがわからなくなる。 つまり何かというとね、神が全てのことを行われたってことが分からなくなっちゃうんです。ローマの11の36節で、全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのですと書いてあります。全てのことが神からなっている。でも働きづくめだと、私しかこれはできないんだってこうなっちゃうんですね。で、それによって神に栄光が帰されなくなってしまいます。あともう一つ、神がイスラエルのために意識して、これ31章の16節と17節に書いてあるんですけど、イスラエルの子らと契約を結んでいるっていうのがあるんですね。だから市内での契約の印っていうのはあれですね、イスラエルとの関係の中で行われています。はい、それで、奴隷であったイスラエルが休むっていうのはですね、自由になったってことを表します。奴隷の時には、自由でなかったんですよ。でこれが自由になったということで、休むっていうのが自由時になっていることを表して、いるわけなんですね。でところで、新約聖書においては安息日の戒めが大きな問題となっています。ローマの14章を見るとですね、毎日が主の日だとする人もいれば、特定の日を主の日だとする人たちもいるとして意見が分かれていて、それぞれが確信しているところにとどまるべきだということを、互いに批判してはいけないということをパウロが言っています、という議論があるんですね。でだからといって安息日の本質はこのなくなったのではありません。安息日の本質っていうのは、イエス様が福音書で語られた人の子が安息日の主ですと言われた、私のところに来なさいと言われたイエス様のところに行くというところにある安息です。そして特にイエス様は十字架において、テテレスタイ、すべては完了した、成し遂げたと言われたので、ここも完成された技なんですね。完成された救いなんです。イエス様がしてくださったのは、完成された救いのところに私たちはとどまるんですよね。この方が成し遂げてくださったということを褒めたたえ、賛美し、この時を聖なるものとしていくことによって、私たちはこの日々のですね、生活を歩むことができるわけなんです。なので礼拝っていうのは非常に非常に大事なわけなんです。そしてコロサイにですね、こう書いてますね、あなた方はキリストにあって満たされているのですって書いてあるんですけど、これね、完全にされているのですとも訳すことができない、全きものとされているのですとも訳すことができないんですよ。キリストにあって全きものになってるよと。であとは安息日中の戒めがですね、2章の16節、コロサイの来るべきものの影であって本体はキリストにありますと、このように書いてあるんですね。でこのようにして、キリストが本質である、本体であるということを言っています。ただ、この新約のこの教会、この初代の教会はですね、週の初めの日に集まるっていう記述が結構あるんですね。このトロアスですね、そこで週の初めにパンを割いていたということが、使徒の20章の7節に書いてありますし、コリントの第1の16章の2節にも、コリントの教会で、この週の初めの日に、献金集めなさいということが書いてあります。で、週の初めの日と言いますと、2つの祭りがありました。初穂の祭り、この水越の祭りから3日目ですね、日曜日の朝、何が起こりました？復活ですね。イエスも復活されました。で、50日を数えるんですけども、この、水越の祭りの、あれですね、50日数えてですね、そうすると五旬節で、その時も日曜日です。ということで、このイエス様がよみがえられ、かつ聖霊が与えられ、教会が誕生した、ということもあって、日曜日に礼拝を伝統的に教会は守っています。けれどもですね、このローマの14章を見ますと、別に曜日にこだわらなくてもいいことも示唆されているわけですね。 なので例えばネパールでは公休日が土曜日なんですよ。ネパール休みの日は土曜日なんですよ。まあ、まあ、土曜日だけど、でも日曜日じゃないですか、ですね、日本は。でも土曜日のところもあるんですよ。イスラエルなんかもろ土曜日ですね。もう安息日もあるし。で、例えばムスリムの国だったら金曜日なんですよ。でその時にですね、無理やり金曜日曜日に集まって、そしたらいつも働いてる時に、今日みたいな日ですよね、あの10時半に集まってくださいって言ったら皆さん集まれるでしょうか、集まれない人がもう大勢じゃないでしょうかですね。だからその決められた時にみんなが集まって本当に礼拝を捧げるっていうこと自体が大事であって、あのいつでもいいわけなんですね。でここまでがこの安息日の戒めで、さらに次に大きなまた流れが起こりますね。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなた方の日々が長く続くようにするためであるということで、この新しい内容ですね。第1から第4までは主なる神を崇めることについての戒めでしたけれども、第5から第10の戒めっていうのはこの対等な人間の関係ですね、社会的な関係についての戒めになる。縦の関係が第1から第4だったけど、第5から第10は横の関係になるわけなんですね。で主は今この恐れ敬うっていうことについて教えてておられますけれども、あのまあその被造物の中で代表的に立てられている存在が父であり母なんです、まあ、神ご自身が父と呼ばれてますし、だから父母を敬うという時に神に従うというのはどういうことかが知ることができるわけなんです。例えばですね、出エジプト記で、この杉越の祭りなんですけれども、誰が誰に教えていたのか、それは父がここに教えるんですね。家族の中でこの祭りを守り、そしてこの子に、子がですね、なんでこんなことするのって聞いたらお父さんが教えていくわけなんですよ。こうやって父が子に教えていくということ、まあ、これが神様から命じられていて、でイエス様なんて言われました、このようにならなければ、この小さな子のようにならなければ神の国に入ることはできないとこう言われたわけなんですね。だから父と母を敬うこと、これはですね、神を敬うことに直接つながってきます。で、与えられている約束をあなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長くなるようになると、カナンの地に行ってイスラエルが入った時に、まあ、このように与えられている、まあ、約束なんですね。まあ、私たちはね、直接当てはまらないですけども、カナンの地じゃないですから。けれどもですね、命を豊かに保つためには、まあ、両親を敬うっていう原則は、この当てはまりますね。エペソの6章でもここ引用されてます。パウロが引用してます。で次、13節。これ、15節まで一気にいきますね。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。まあ、父、母を敬うことを教えた後に、これらの戒めが並んでいて、まあ、信玄にですね、父の言うことを聞きなさいと、母の言うことも聞きなさいということを書いてます。ね。何度も何度もそれが訴えられてる。でこれを教えていくんですね。父、母が。で一つ一つこれ共通したことがあって、一言で言うと、神のものを侵害してはいけない、神のものを神のところに入ってはいけないって言ってもいいかもしれないです。殺してはならないっていうのは、人に命を与えた方誰ですか？神ですね。で人の命を取るのも神です。神のみぞすることなことなんですね。人の命を与えて取ることも、でそれを取るということは神の領域入っちゃってるんですよ。で、姦淫もそうです。ですね。この生というものを与えたのは神です。なので、神が与えられている結婚という、この契約によってですね、その生を用いていくわけなんですけれども、これもですね、この侵害をしていたらですね、これは神の領域に入って、だから、その本人傷つくんですけども、これ被害者はですね、それ以上に神の与えられている神聖という言葉からね、神聖な領域があるわけなんですね。で、物もそうなんです。実は人の所有物以上に神がその人に与えられて分け与えているものなんですよ。だからそれから取っていくということは、盗むということは、神の領域を侵害するということになります。 あとですね、時々この殺すという、殺してはならないという言葉でですね、あらゆるものを殺してはならないというのに適用される場合があるんですよね。例えば戦争はいけないとか、死刑は、これは聖書に反しているとかですね、こう言ってるんですけれども、これはですね、ヘブライ語の読み間違いです。殺すというところ、これ殺害してはならないという意味合いで使われている言葉なんです。だから殺意を持って憎しんで、この意図的に殺す、ということを殺し言っているのであって、例えば戦争で、この殺すであるとか、あとは死刑で殺すとかっていうのは当てはまりません。で、なんでこれはっきりわかるかって言ったら、この21節以降にね、これ殺すものは殺さなければならないって、誰が殺すんですか？イスラエル人がその死刑ですね、与えるわけですよ。ですね。あと戦争しなさいっていうのも書いてありますし、だからといって全ての戦争がいいっていうことではないですよ、もちろん。それはもう人間の罪が、いろいろと、この思惑とかですね、こういろいろあるわけですから。でもここをもって、この殺してはいけないって話ではないんですよね。意図的に殺意を持って殺すということを意味しています。そしてイエス様がこれが憎むだけでも殺してはならないに掟を破っていること、また勧誘しているというのは情欲を抱くだけでもこの勧誘をしているということを三条の説教で解き明かされました。心の態度なんですね。16節、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。神は真理の神なので、偽りの父というのは誰ですか？偽りの父と呼ばれているのはサタンですね。悪魔ですよ。だからこういうこの偽りに加担するというのはサタンに加担するわけであって、その偽りによって多くの人が傷を受けます。抽象だったらですね、もう火のようなものですね。ヤコバ言いました、3章の6節で、手紙、下は火です、不義の世界です。下は私たちの初期間の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれますと。だから時にですね、物を盗むことよりも人に大きな害をもたらすことがあります。で、聖書ではこの偽りの生活という意味で使われている、こともあるんですね。この偽るって言ってもですね、この単に口でね、この嘘をつくっていうこと以上にですね、この偽りの生活、わかりますか？偽っている生活ですね、真実でない生き方ですね、これもこの偽っているっていうふうに使われています。で、17節、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男の奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。欲してはならない、むさぼってはならないということですけれども、第一の戒めがですね、この心の中のものであったわけですけれども、この第10の最後の戒めもね、心の態度で終わってます。で、むさぼるってもうすべてに関わってきますね。むさぼるから偽るし、むさぼるから物を盗むし、むさぼるから勧誘もするし、人殺しもします。で、親にも逆らうし、神を神としないです。で、神を冒涜することもします。安息日に商売をしようとします。すべての悪の源がこのむさぼりですね。偶像礼拝についてパウロはこう言いました。コロサイの3章の5節。ですから、地にあるすべての体の地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして、貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は、偶像礼拝ですと。このようにして、見てきました。イエス様はこの戒めをですね、また他にもたくさんの戒めが、この実際613って言われてますけれども、あるんですが、これで最も、大切な戒めとして、申命記にある心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、主なる神を愛しなさいと。レビ記にある自分自身のように隣人を愛しなさいと。これでまとめられるって言われたんですね。で、ここの10回もまとめられますね。これは多分日曜日、朝にメッセージの内容になるんじゃないかなと思いますけれども、その時に取っておいてですね。で、続きを見ていきますよ。で、戒めを今読んでいる中で、神が神として分かってきたし、自分の中にあるむさぼりなどの悪いものも明らかにされていくのを感じないでしょうか。聖なる神によって、その火によって自分も焼かれてしまうのではないかという恐れも出てくるでしょう。で、これは健全なことです。それゆえに私たちがへりくだって神に憐れみをこいて、主の皆を呼び求めることに導かれていくわけなんです。で、これね、怖いっていうかね、神が怖いっていうよりも、そうでなくて神に対する畏怖ですね。畏怖、 この恐怖っていうのと畏怖っていうのをこれ間違わないようにしてほしいですよね。この単に怖いじゃなくて、あの神様はそういうものは退かれると、この第一ヨハネにね、神は愛ですと、全く愛は恐れを締め出しますって書いてありますですね。恐怖ではなくて畏怖ですね。でイスラエルの民が次に恐れを抱いている姿が見えてきます。民は皆雷鳴、稲妻、角笛の音、煙山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに、ごめんなさい、モーセに言った。あなた方が私に語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試すためです。これはあなた方が罪に陥らないよう、神への恐れがあなた方に生じるためです。民は遠く離れて立ち、モーセは神がおられる黒雲に近づいていった。遠ざかりたいとかこれ願ったんですね。でこれも本当にその通りですね。声を神様が直接発せられて、イスラエルのために語られて、天から降りてこられるこの光景も見てですね、まあ、自分がそのままだと死んでしまうと思って、仲介者がいなければ無理であるというふうに思ったわけです。でモーセがですね、この死ぬ間際に説教してですね、神明記ですけれども、私のような預言者が現れるから、その彼に聞き従いなさいって言ってるんですね。でこれが現れたわけです。イエス様ですね。イエス様が現れて、この仲介を果たしました。第一テモテの2章の5節6節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。それは定められた時になされた証ですということで、このイエス様は遠くに離れて、今は神は遠くに離れているのではなくて、キリストが流された地によってキリストにあって私たちは、近づいたんですね。神に近づいたんです。そして大胆に神に近づくことが許されています。すべてはこの仲介者であられるキリストのおかげなんですね。でモーセは彼らに恐れが与えられたことはいいことだっていうふうに言ってるんですね。まあ、罪を犯さないようにする時にこの恐れ、畏怖というのは大事です。なぜかって言ったら、誰もいない時にそれでもしない、罪を犯さない、悪を行わない、神がおられるという恐れがあるからです。あのヨセフがですね、ポティファレの妻に言い寄られて、寝ておくれと言われて、その時に神に罪を犯すことはできませんと、このように彼が言いましたけれども、たった二人でおいても、二人の場においてもですね、この誰も見ていないではなくて、神を恐れたわけなんですね。で、ここまで神がご自身を表された後でですね、今この恐れを抱いたので、この神に対する祭壇、礼拝って言ったりね、礼拝、この祭壇ですね、これをお語りになります。今までね、エジプトで神々を崇めていた時には異教の習わしがあったんです。でそれはですね、こうきらびやかなんですよ。でこれから見ていくと分かります。それに対して神様の言われているのは素朴というか、素朴っていう言葉はいいかな、シンプルっていうこともありますけれども、そのようにしなさいという命令があります。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方に語ったのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。また自分のために金の神々を作ってはならないと。金や銀で作られた神々がエジプトで見たものです。で、きらびやかな姿があるけれども、主はそのようなものを作ってはならないと。主は栄光に輝くお方ですから、その栄光が遮るものを取り除かなきゃいけないんですね。なので24節、あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの全焼の捧げ物と交わりの生贄として羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望み、あなたを祝福する。すごいじゃないですか。この他のですね、この異教だともう本当にきらびやかなね、いろんなものがあるところに、なんと神に礼拝を捧げるときは土なんです。土ですよ。そっちに栄光が行かないようにするためなんです。 私がいかに土の祭壇で居続けられるかっていうことなんですよね。イエス・キリストだけは栄光をお取りにならなければいけないということです。で、そういうふうに質素な素朴な中においてこそ神は臨在してくださると慰め励ましておられるんです。ものすごい豪華なですね、教会堂があって、そして何もないところがあって、どっちに神がおられるか。神様ここでは何にもないところにご臨在を持って祝福するとおっしゃってるんですね。全く同じように神がいてくださるわけなんです。もしあなたが私のために石で祭壇を作るなら、切石で築いてはならない。それに蚤を当てることでそれをこれを犯すことになるからである。あなたは私の祭壇に階段で登るようにしてはならない。その上であなたの裸があらわにならないようにするためであると。石で築くんだったらば、この何もしない、そのまま乗っけていきなさいって話なんですよ。切石を、ね、こう飲み当てていけないと、切石にしてはいけないと。そして階段作ったりするじゃないですか。そうすると輝くんですよ、反射するんですよ。反射するとね、結局階段登ってったら見えちゃうんですよ、その下が、衣の下がですね。で、神は見たくないんですよ。で、こうやってこの神から目をそらすものですね、こういうものを本当に避けなければならないという、こう神様命じておられるわけなんですね。で、私たちが礼拝を捧げるっていうことがね、これ本当に、大事で、そしていろんなこの余計なもの、というものが、まあ、本当に少ないと、いうことですね。で、それで、21章からですね、今度は裁きつかさ、いわゆる裁判官ですね、に対するこの定めです。これは10回今見たこの戒めに基づいてですね、具体的な事例においてです、事件においてどう当てはめていけばいいのかということを神がお語りになっていきます。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、神様が10の戒めを与えることによって、ご自分が聖なる方であること、正しい方、良いお方であることを見ることができました。主よ、私たちがこの中に生きていくということが、礼拝を通して、また安息を通して与えられ続けていくんだということを覚えました。主よ、私たちが本当に礼拝の生活をこれからも大事に大事にしていくことができますように助けてください。そして私たちにこのイエス様から反らせるものが何かを教えてくださいますように、それを取り除いて本当に素朴な素直なこの礼拝を持つことができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。